マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第287回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第287回目になります。前回286回の、ね、冒頭で MS-DOS っていうか DOSV の話をしましたけど、どうですかって言ったらね、やってくださいっていう方が結構多かったというか、アンケートではおられたんで、改めてちょっとお話をしたいと思っております。今回287回、287数値演算プロセッサーかと、またその話になりますけど、そうするとね、386回がどんなことになるか、すごいことになると思うんですが、古い懐かしいねパソコンとかの話をね、また改めてお話したいと思っております。今回は、前回お話ししました通り Google の Chromecast、 これについてお話をさせていただきます。 Chromecast、これ、Google の製品ですね。なんで Google の製品の話するんだっていうのは、ちょっとこの後半でですね、なぜか分かりますけども、この Chromecast っていうのは、Google のメディアストリーミング端末ということで、スティック型のですね、デバイスでして、スティック型で HDMI の端子がついてて、HDMI 入力があるテレビやモニターに取り付けて、スマートフォンやタブレットやパソコンからですね、動画とか写真とかをキャスト数映し出すものです。例えばスマートフォンやパソコンで見ている YouTube とか Hulu とかの動画をですね、大画面のテレビで見るということができます。で、この Chromecast そのものについてはですね、 YouTube だとか Hulu の、その受信して再生する機能自体は入っていないです。ただスマートフォンやパソコンなどの、その YouTube の機能で Chromecast に飛ばしてくださいということをするとですね、映像を飛ばして表示をしてくれるんですね。この前の Apple TV の場合はインターネットに接続して Apple TV 自体に動画の再生とかチャンネルを選んだりとかですね、することができるんですが、 Chromecast っていうのはただもう受信してきたものを表示するだけということになります。もちろんその Chromecast 側に対応アプリケーションというのが必要で、例えば YouTube だとか Hulu とかの動画を受けて表示させるためのアプリというのがその Chromecast の中に入っています。で、この動画っていう話をしましたけど、動画はですね、 YouTube、Hulu、Google Play Movieギャオとかですね、結構いろんな種類の動画サイトをサポートしていまして、最初ね、フルはね対応してなかったんですね。YouTube は有名だったんですけども、今は対応しています。私もフルはですね契約してて、結構いろいろ見てます。再生はですね、フル HD まで対応できてますんで、テレビとかでもですね、その元の画像が良ければ高精細で再生することができます。またデバイスそのものはですね、特にそのリモコンの機能持ってませんので、 iPhone とか Android 端末で動画を選択して、あと音量調整とかも全部そのデバイス側、そのパソコンとかスマートフォン側でやります。ですから、その音量の調整とか動画の選択とかっていうのも全部スマートフォン側とかね、パソコンでできますんで、リモコンのように扱うことができます。またこの動画再生中はスマートフォンっていうのはずっと YouTube やってなきゃいけない、フル表示してなきゃいけないわけじゃなくて、実際 Chromecast の方にデータを飛ばしつつ、他のアプリケーションをマルチタスクで動かすことができますので、例えば動画見ながらメールを見たりとか、 Twitter や Facebook やってるとかですね、そんなことができます。で、また見られるのは動画だけじゃなくて、 Google プラスにアップした写真とか、あとウェブブラウザの Chrome の画面をテレビに出すことができます。ですから、そのインターネットのウェブブラウジングもテレビに表示させることができるということになります。で、これ接続方法はね、すごく簡単なんですね。 Wi-Fi を検出させて、 iPhone や Android、 あとパソコンからの、Wi-Fi のパスワードをこう設定してる、あとこう Chromecast にこいつに結びつけますよっていう設定をしてあげるだけで、すぐ設定ができます。最初はですね、ソフトウェアのアップデートが走りますけども、結構そこ面白いんですけどね、そんな感じで、ね、簡単にセットアップすることができます。で、対応デバイスなんですけども、Android、iOS、あと MacOS 10っていうんですか、今 OS 10って書いてありますけど、あとは Windows ですね。で、Wi-Fi でつなげるだけで、どのデバイスからも表示させることができます。例えば、ですから登録したやつじゃなきゃいけないってことがないんですね。例えば自分家に Chromecast があって、友達が来ました。その人が、じゃあこの Chromecast につなげるよっつって、そのお持ちの iPhone で動画を再生すると、そのテレビに再生をしてくれるということができます。テレビの取り付け方なんですが、 ケルビンの取り付け方法はですね、 HDMI 本体のクロムキャストの HDMI 端子がありますので、これをねテレビの HDMI 端子に取り付けまして、で電源なんですけども、これ USB の給電となっていますので、電源はテレビの USB 端子から取ります。テレビに USB 端子なかった場合ですね、この同梱されている AC アダプターから電源を供給するということになります。で中に入っている、梱包物ですね、同梱されているものは、本体と電源用の USB ケーブル、それと HDMI コネクタが、ね、うまくさせないということがありますので、短い、ね、HDMI のケーブルが入っています。それと AC アダプターというものが入っています。まあ、こんな、ね、Chromecast なんですが、ではこの番組でこのデバイスをどうしてお話をしているかということになるんですが、先ほどウェブブラウザの Chrome のウェブの画面をそのまま表示できると言いましたけど、実はじゃあここで Chrome からワンドライブにアクセスをして、でワンドライブ上で写真や動画も再生できるということになります。そして文書ファイルにアクセスすればですね、そのままオフィスオンラインが使えます。つまりテレビ画面でワードとかエクセルとかパワーポイントのドキュメントの編集とか、あと表示とかがですねできるということになります。パワーポイントなんかはそのままもうプレゼンができてしまいます。結構ね綺麗に映るんですよ。ですからウェブベースでは Wi-Fi 経由で表示させるミラキャストのような使い方ができます。もちろんねウェブ経由ですからマイクロソフト Azure の画面も出すということができます。さらにですね Chrome のテスト機能ということなんですが、画面全体やウィンドウキャストということで、あのウェブブラウザの Chrome のねオプションのところからですね、そういったメニューがありまして、これを選択するとなんとこの Chrome の画面だけじゃなくて Windows の画面そのまま表示されます。ですから Windows 8.1 のスタートメニューとかデスクトップとかですね、例えばビジュアルスタジオとかですね、そのままそっくり表示できてしまいます。本当にこうミラーキャストのデバイスとして使えるということができます。ただしまだこの機能ねテスト版ということで、時々ね画面が動かなくなったり接続が切れてしまったりっていうことがあります。これねぜひね正式対応が待たれるところです。まあ、このような機能を持った Chromecast なんですが、お値段が税別4200円、まあ、税込み4536円ということで、お値段もねそれほど高価ではないんで、ちょっと試してみる分にはいいですし、 Hulu とかね YouTube の動画を大画面テレビで見たいという方にねお勧めできます。またウェブのパソコンの画面ですね、そのテレビに出したいという方にも、お勧めできますし、テスト版ですがミラキャストのようなワイヤレスディスプレイアダプターとしてもね、そういうことにちょっと試してみたいという方にもですね、お勧めしたいと思っています。はい、そういうことでなかなか久々にあの面白いデバイスを買ったなと思っています。以上 Chromecast のお話をさせていただきました。はい、第287回目は Chromecast についてお話をさせていただきました。まあね、Chromecast を Windows から活用するということで、結構面白いなと思っています。まあ 今のテレビでは表示させてみたんですが、やっぱちょっと自分の机の上でもやりたいんで、まあ、前もお話ししましたね、HDMI 入力ができるモニター欲しいなと、今ちょっと物色中です。ちょっと、ね、今回短めだったんですけど、まあ、話し始めるとね結構長い話でもありますんで、またねいろいろ配信していきたいと思っております。あと先日ねあのドットネットロボ勉強会で、上海だったかな香港だか、あちらにあのちょっと旅行に行かれた方がですね、 Windows Phone Lumia 535買ってきて、見せてもらいましたけど、結構いいですね。値段もそんな高くなかったんですが、あの画面も大きくて、ただちょっと解像度がねあのジョイクラスではないんですが、まあ、この値段でこう試せるのがいいかなというふうに思っています。まあ、そこら辺もね Windows Phone もなんとか、まあ、フリーテルとマスコンピューターの方をね待ってですね買いたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。